さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていこうじゃないですか。
ですね。
はい、っていうわけなんでございますけども、まあまあまあ、何でしょう、連休とかありましたけどもね、
うん、世間では4連休いうことでね。
はい、あなたみたいなちょっとあんまりなんていうんですか、
まあ不遇な人たちは、
不遇な人はね、やっぱりちょっと働いたりとかもしますけど、
うん、そういうこともあります。
うん、ほんまに何にもすることなくて
それは
ね、何もしないよね。
何もしませんか、どこも行きませんか。
いや、行ったのは行ったけど、
うん、
行ったけど別に国内やしな。
うんうんうんうん、
京都フラッと行ったけどね。
久しぶりじゃないですか、京都。
うん、京都フラッと行って、
うん、
で京都泊まって。
おお、いいじゃないですか。
そうそうそうそう、安いんですよ、今 GoTo やから。
あ、それで安くなってるんですか。
GoTo の恩恵が受けれるんですよ。
ほうほう。
だから1人分の宿泊費で、
うん、
2人泊まれるぐらいの話ですよね。
あ、そんなに。へえ、いいです
ね。そう、それぐらい、それぐらい。
それはどういう申請したらいいんですか。い
や、分からんね。なんか GoTo 宿泊証明書みたいなの持って、それをお国に申請するらしいんですけど、
うんうん、あ、そういうやり方があるんですね。
まあ、もう僕らはあんまりよく分からないから、まあ、任してあるんですけどね、うん、
はいはい。
でもほぼ半分ぐらい返ってくるみたいな。
あ、いいですね。
そうやね、話になってるらしいから、
うん、
まあまあまあ、うんなら、まあ、ちょっとな、話のネタ程度に、
うん、せっかくですからね、
うん、話のネタにもならないんですか。
なりませんか。
止まってきて、
ええ、
終わったけどな、うん、
まあなかなか京都一泊なんかしないでしょ、普段ね。
せえせえせえせえ。だから、あの、出ていくのもそんなに早い時間からわーって気合い入れて出ていかんし、
うんうんうん、
昼ぐらいからフラット出て行って、
そうですね、
だらだらできますよね。で京都で晩飯食ってみたいな、
うん、
晩飯食って飲んでみたいな、そんな感じ
で、はいはい、ゆっくりできますよね。
で、ほんで普段やったら移動時間にかける朝がそれかけんでええから。
そうね、
ぼーっと朝ゆっくり起きて、
うん、贅沢ですよね。
そう、うろうろしてみたいな、贅沢な京都をうろうろしてきましたけどもね、う
ん、ああ、いいじゃないですか。
そうやね。だから、まあまあまあまあ、よかったかな。
人出はどうでした。
少ない。
やっぱ少ないですか。
全然少ないな。
うん、
うん、なんかそらこんだけ、こんだけ広まってくるとちょっとまずいっしょ。
うん、まあね、
ずっとマスクもつけとかなあかんしやな。
それ鬱陶しいですわな。確かに
鬱陶しいよな、これ。
うん、
ほんまにうざいよな。
暑い。
ほんでもう俺ら汗っかきやから、
はいはい、
マスクしてるだけでもう汗出てくるんですよ。
漏れますよ。
もう首筋とかもうダバダバに汗かいてくるからもうなんかな、嫌でね。
うん、
うん、もうやめていただきたい
もうね、マスク、今年1年マスクからもうつきまとわれるいう感じなんでしょうね、もうほんと。
そうやろな、もうずっとつけなしゃあない。いろんなマスク買ってるけど
マスクもあ
ったから買ってね、まだずっと買ってんねあ、やっと、やっとあれが買ったんすよ。
え、
エアリズム、ユニクロのマスク。
あれ、い
いですね。あれ、まだまだ手には入ってないね。
あ、入ってないの。
ユニクロの、うん、ネットのやつで、
うん、
販売が始まってますみたいな話になったから、
はいはい、
今注文したんですよ。
はいはい。
おなんで、もうちょっとで来るみたい
うん、
来月の頭ぐらいに来るみたいなこと書いてあった。
うんうんうん、
うん、だからそれをお店に取りに行かなきゃらしいんですけど。
はいはい、よかったです。
なお、それをお店に来た言うたらお店に取りに行ったらいいんじゃん。
うん
うん、だから、まあ、まあどんなもんだかよく分からんけどな。
他にもマスクはいっぱいまだ買ってるんでしょ。
買ってる買ってる、全然けん
あ、来ない。
今日1個来たから。
ほう、なんか高そうです。なんか言ってましたよね。
お、なんかクラウドファウンディングかなんかで買ったやつが、
うんうん、
今日来た。
おう、
思ってるやつじゃなくてがっかりしたあれって思った。こんなやつって思った俺。
話が違う。
あれ話がちょっと違うんですけど、もうちょっとおしゃれだかと思ったんですけど、全然おしゃれじゃないんですけどみたいに来たもん。
ああそう。
ああがっかりですわ。
ああそう。
あとはあれやな、アンダーアーマーのやつ頼んでるから。アンダーアーマーのやつは9月って言ってるんです
よ。9月。まだ暑いかな。
まだまだやろ。まだ1ヶ月もあったら。
うんうん、
なんか来るし、あとなんかもう一個ぐらい頼んでた気すんな。
だい
ぶ。分からん、もう分からん、俺、マスクどんだけ頼んでんのか、もうよう分からんもん。そのうち来んねやろうと思ってる
から。まあね、まあ、来るのは来るでしょうからね。
ああ、だからそれでちょっとやっていこうかなと思ってるんですけどね。
うんうん、
ああ、もうちょっともう、あの不織布のやつも、もうええわ、飽きたわ。もうだいぶ暑いし。
行き渡ってますからね、あれね。
ボットボトになるし、もう。
もうね、あれはうちが暑いですよね。
お前、口の周りボットボトになるやん。
うん、蒸れる蒸れる。
あーで、べーってめくってタオルでわーって口拭いたりとかやんの。
そうそうそうそう。
もうええわ、もうあれ、もうしんどいわ。
うん、まだ7月ですもんね、それがね。
そうやろう。もう1、2ヶ月あれやらなあかんと思うと、ちょっとげっそりするやん。
うん、ゾッとしますね。
うん、だからちょっとなんかちょっとでもいいものが早く届くといいなと思ってるんですけどね。
でもまだ来ないと。
全く来ません。どうなってますか皆さん、お願いします早く。
うん、ね、マスク関係ね、ほんまね、
窒息します。早くしてください。もうお金使ってるんで、1万円以上使ってるんで僕は。早くいただきたいんで、
うん、
うん、お願いしますと。
ますな、もう
そうやな、いう感じでございますけども、そうやな、
ええ、
ちょっとねニュースがありまして。
ほうほうほう、なんでございますか。
うん、なんかね、今週はちょっと趣を変えてと思ってたんでね、うんうん、長谷川、
長谷川
プラモデル、プラモデルで有名な長谷川、
ほうマジで、はい、そっちの方でした
長谷川が、
はい、うん、
なんとですね、RG400 ガンマ。
はい、ああ、4ガンね。はい、そうです。
皆さん、4ガン言うの、あれ。
4ガン、4ガン。4ガン、5ガン言いますやん。
ジスペ KR みたいなもん、ガスペ KR みたいなもん。
そうそうそうそう。
あの、400、RG400 ガンマ。
ガンマ、はい。スクエア4。
再びモデル化すると。
うん、そうなんですよ。あ、ウォルターウルフも出るんでしょ。
何を考えてるんでしょうか。
何言ってるんですか。マッハかって出るっていうのに。
え、
マッハも出るのに。
マッハって川崎の、
川崎の。
すごい。マッハも出すの、長谷川が。
出しますよ、今度。
マッハってあの7班のやつ、
あれ何 cc やったかな、小屋子やったか7班やったかどっちやったかな。
あ、7班ちゃうん、マッハは。
ね、KH ね、2種類確か出るような話やったと思うんですけどね。
でもその中でマッハって、特に7班の4気筒のあのバンザイハイウェイじゃないわ、あの愛してるにで、あのケンタ君が乗ってたバイク、
キャノンボールに出てきたやつじゃなかったっけ。
キャノンボールに H2 出んの。 H2 かあれは。
どっちやったかな、アメリカですからねあれね。
うん、
あのウィリス、ジョージ・ウィリス出してくるやつね。
そうそうそうそうそうそう。だから、2発4気筒の7班のはずやから、アホみたいな感じのはずですよ。うんうん、
まあまあ、経営者どれもアホみたいな感じで言いますけどね。
そうやろ、そうやろ。全然走らんっていうね。
走らん、止まらん。
走らん、曲がらん、止まらんね。
止まらんっていう。
その、まあそんなんいいんですけど、それの、ガンマ出すらしいんですよ。
そうですね。
なんか後期型のやつで、うん、
はいはい、
フルフェアリングで、
そうですね、
出すって言うてんねんけど、
うん、
いるこれ。
まあ買う人は買うとしかね、そういうもんですよね。
どういうもんなん。買う人は買うんかなんか知らんけど、
うん、おーガンマや、嬉しいなって買う人もおりゃ、
嬉しくないやろ、今のガンマでもないんやし。
今ガンマないけどね。
ガンマない、ガンマな、もうツーストじゃないんやから、世の中は、
うん、そういうご時世じゃない、ね、
ガンマ、ガンマあったよ昔、ガンマ500とか、
うん、もう50から400、500までありましたからね。
ああ、50から500までフル幅広くラインナップ
がございましたからね。
あったなあれは。そうやけど、でも400ガンマを今あえてっていうのかな。
まあね、ジスペケとか他にもね、バイクのプラも出してますからね、今長谷川。
あ、そうなん。あのちゃんとこのなんていうんですか、ガンマ見たら、あのなんか吉村カラーみたいなのになってて、
ええ、ありますね。
トルネードの色みたいなのちゃんとしてあるんですけど、
前期型と後期型がね、それぞれ出るみたいですよね。
ああ、前期型後期型って何がちゃうねん。
え、カラーリングが違うとか。
あ、そういうやつ。
前期型はね、あのアンダーカウルがないみたいですね。
アンダーカウルないんや。
うん、
青白いやつ、ね、それは後期型のやつのアンダーカール取ったらええんちゃ
う、まあ、逆に言ったらそういう方もある。
そうやろ、そういう方もある。切れるんやから、それ普通に切れるでしょうよ。
うん、まあね、パーツつけんかったわけでね。
そういうところにプラモデルの人たちは醍醐味を見つけてんちゃう。
うーん、まあね、どこまで再現してくれてるんだろういうのがね、ありますよね、
まあまあまあまあ、それなりにやってるんでしょうけどね。
うん、そうなんですよ。たまに変なのが出るんですよ。
だからそういうスタイリングがもう、あの今じゃないから、
うんうんうん、
ちょっともう、あのなんか寂しいですよね、見ててもね。
タイヤ細いしね。
タイヤ細いわ。んで、なんかあの横の配当すごい太いしな。今の単車のタイヤやったら、まあ、やっぱペターンってなってねえんだ
よ。そうですね、サイドウォール
のほ
うが入るみたいな。
ホイールとかもだいぶ軽量化されてきて、すごいいいやつになってるから、
うん、そうですよね。
そういうの見たら、ああ、今の単車やなと思うけど、
うん、
で、今、ガンマいるかと思って。
なぜガンマということはありますよね。
だからその RZV500 とかでもええけど、
うんうんうん、
あれも今見たって、そんなにやんな。
まあね、古いバイクでしかないですからね、それはね。
そうやね。で、だから今あの何ちゅうの、俺会社の帰りとかに歩いてると、そのレッドバロンがある
んですよ、はいはい、うん、前刀みたいに言ってました ね、
ヤマハのね、レッドバロンがあって、古いやつを再生して売ってるんですよ、はい、
うんうんうんうん、
TZR とか、
あのレーサーレプリカの時代のやつですか。
そうそう、青いやつだ。
ゴロワーズカラー、ゴロワーズというか、青
に黄色い。あ、ゴロワーズカラーやな、あれ。
青、黄色いラインが入ってるやつ。
あ、黄色いラインが入ってるやつ。
はいはい、ありましたね。
あれ置いたんね、TZR。
ほー、また珍しいな。
こんなゴミカスみたいな。これゴミやろ、おい、っていうやつ。
うん、そのゴミがなんぼしてますね、
今。わー、これ50万ぐらいしてんちゃう、あんな。
あ、そんなもんで買えます？
多分そんなもんと思うで。だからどこまでレストアしてんのか俺にはもうよく分からんけど。
まあね、それは。
なんかそういうのが結構置いてあんねん。だからTZR であったりとか、うん、CBR250 であったりとかね。
はいはい、ちゃんとマルチのやつね。今のツインと
違って
ね。
置いてんねや、こんなやつ、こんなもんいらんわと思って。全然いらんわ、これ。と思って見んねんけど。
まあね、今のに違反たらツインだシングルだが主流ですからね。
いや、ほんでもうほら、人によってはやっぱもう収集するのが好きっていう人おるやん。
まあね、そういう人もおるでしょうね、そりゃ。
今となってはもうそのツーストの NSR ばっかり収集してるやつとか、う
んうん、88言うてね、
おるやんか、既得な人たち、
う
ん、
いてあるでしょうね。
あ、だからそういう人らからするとちょっとええなと思うやつなんじゃ。
うんうんうん、
ガンマ400、まあ確かにって思うけど、
まあ実写めったなことで手に入らんでしょうからね、今や
もうその昔のテクノロジーの中での、ガンマ400でしょ、
うん、まあそういうことですね。
404気筒の、あの今作ったら404気筒のそのパワーとかそんな出せないわけじゃないですか。
まあね、
となるといるかなとかいつも考えるんだけど、いるぞ、2ストロー4発って
、まあね、スクエア4ってどんなエンジンやねんとは思いますけどもね、確かにね。
そやな、そんなんな、
うん、気にはなるけどもね、
うん、だから RZV とかでもそんなん、そのリアの細さはもういらんすわみたいな。
確かにね、
あんなんいる。
まあでも欲しい人は欲しいんちゃいます。
昔の単車でいる単車なんかあるかな。ないわ。
まあ機械もんに関してはね、まあまあおおむね新しい方がね 安楽に乗れますからね。
で、あれろって電化製品にしたってそうやんか。
うん、そうですね。
昔のブラウン管のテレビ欲しいなんて言うてるやつおらんやんか。
まあおらんですね。
やっぱテレビはブラウン管じゃないとなんて言うてるやつも今おらんやん。
こんな争いがたまらへんねん言
う
てね。
そうそうそうそう、そんなやつおらんやん。
ちょっといや、おらんでしょうね。
ちゅうことはもういらんでしょう。
まあでもね、かっこええの一言で済むことがあるじゃないですか。
かっこええ、昔のかっこええ単車なんかあるかな。
もうだって初めて見た 親鳥やったかもしれんわけでね、そりゃ。
ああ、でも初めて見たレーサーレプリカやったって今見たらダッサいね。
そういうふうに思う人も、俺はいつまでもかっこいい人がおるんですよ、きっと。
ジスペケの一型なんか出してきてやな。うわ、レーサーレプリカですわ、言われても。いやいやいやいやいや、こんなんいりませんし、でかいし、重いし、
ね、重いし、そう、でかいし、重いしですよね、全く。
こんなのフロントカウルとかでもまっすぐやし。
アンチノーズダイブもあるし、みたいなね。
そうそうそう、なんか変な気候な。
そうそうそう。
いらんやん。
何してっていうね。
もう今、もうガンガン進んでもうてるから、もういらんやん。
う
ん、
そうですよ。
だあれがみんなどうなんかなと思って。
まあでも常に旧車を好きっていう人はいるんじゃないですか。
だから多分見る点が違うんやろね、
うん、
俺らとね、
うんうんうんうん、
俺らはやっぱりあるリアタイヤが結構ガチッと太くて、
うんうんうん
うん、スカスカにケツが上がってて、
そうね、
ああいうやつがすごいレプリカとしてかっこいいなって思うけど、
やっぱレーサー中からにはそれなりの新しさが欲しいっていう、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、その新しさって欲しいけど、もうそんな、うん、もっと武骨なそういうね、
うん、
やつが欲しいっていう人おんねやろね、
うん、この猛者さがたまらんいうとこもあったりするわけですよ。それ
バイアスタイヤじゃないと嫌です
、ね、16インチに泣けてくるとかね、おるんじゃないですか。
泣くか、その泣くわけないやね16インチなんか
嫌、
うん、
ですよね16インチ。
散々研究されて17インチがええなって話になってきてん
ね
んから。泣き
ますからね、うん、
そうやろ。そんでも16インチの良さなんて旋回性だけやんか。
自動掃除で気持ち悪いしな、あれ
ペタって寝るだけやんか。
勝手にハンドル切れるから気持ち悪いことこのぐらい。
そうやろ、うん、でもタイヤメーカーも16インチなんかもう作ってないからな。
まあないでしょうね。
でもタイヤも選ばれへんねんからな。
そうですよ。
そうなったらもう無理ですやんか。
うん、
ああそんなみんなそんな5章大切に乗ってる人もいなさそうやし。
まあその分プラモデルで良さばらしっちゅう人もおるかもしれないじゃない。
ああそういる、そのプラモ、うん、長谷川の、ね、長谷川のガンバめっちゃかっこいく作る。
あの GT38 まで出てるぐらいですからね。
GT38 出してんの長谷川って。
はいな。
ぶっ飛べ38
バッファロー、ウォーターバッファローか。
兄貴の敵。
あれはならはんか。
鈴木やろ。
鈴木、うん、
兄貴の敵撃つやつやろ。
それは何ですか。
ジャンプの漫画。
あ、漫画であるんですか。
ジャンプの漫画であったんですよ。すぐ終わったけど。
あ、そうなんや。
あの施設警察みたいなの自分で作って、
はいはいはいはい、は
い、悪いやつをガンガン退治していくって話。
あ、なるほどね。
で大体最後のセリフがぶっ飛べサンパチって言うたら、サンパチビャーってぶっ飛んで相手倒すみたいなね。
倒すって、
まあ、ワイルドセブン的な話ね。
なるほどなるほど。
あ、全然もうすぐ終わったけどな。2巻ぐらいで終わったんちゃうかな。
2巻
GT38 ってなあ。そこまでやっぱあれやな、車とやっぱ単車ではその名車の度合いっていうのが違うんかね。車でもな、あの箱スカとかまだちょっと乗ってみたいなって気はするけど。
はいはいはい。
むっちゃ遅い箱スカやったら嫌やしな。
箱スカ言うから早くないとねっていう。
おっそってなんの、また嫌や。むちゃむちゃ遅いやけこれみたいなやつ。
でもそれこそバイクとしてもう新しい車の方がええに決まってますやんか、いう世界でしょやっぱり。
それバイクにしても車にしてもやっぱ新しいのが一番なんやで、ね。
うん、それエアコン効かんと今時あかんでしょ、いう話ですよ。
そう、あの画面とかでもパーって運転した時に画面とかでちょっと古かったらちょっと冷めるやん。
うん、画面
画面っていうかそのメーター周りとか、
あ、メーター周り、まあ、一段時代が出るとこではあります、
ね、あの操作系統とか、
うんうんうん、
そういうのでもやっぱちょっと 2,3 年前やったらもう古いやん、
うん、どうしてもそういうのありますよね。
やっぱ現代のちょっとなんかそのメーター周りとかそんなんの方がちょっと若干気持ちよいやん、
うん、まあ、まあ新しい方がねそれはそういう気持ちになるでしょうけど必ずそれは古くなりますからね、
まあ、
う
ん、まあ俺だけかもしれんけど、
うん、
でなんかそんなもんな一年一年更新されていくもんやから、
うん、まあそうですよ、
うん、ひょっとしたらなそれがいつ、いや今センターンと思って買っても 2,3 年前に古、 2,3 年後に古になるんやから、
うん、メーカーは絶対今のモデルを古く見えるようにしてますからね。
あ、そうな、どんどん新しいやつを買わせよ買わせよと、
うん、だってそう思うでしょ、ニューモデル出たら今のが古く見えるでしょ大体。
あ、なるなる、なってるなってる、
ビッツでさえそう見えるじゃないですか。
なるなるなってるなってる、それは思うわ。
やっぱそうやってるんですよあれは、きっと。もう
やっぱそういう購買意欲というやつよね、
うんうん、
でまあ、人間が基本的に新しいものが好きと。
そうそうそう、
最新兵器が好きというの
は、うん、そうそう、
やっぱりそこをくすぐってんやろね、
うん、ついてくるんや思いますよやっぱ。
ほんまやな、俺もそうやわ、うん、ちょっと1年でも落ちたやつもうちょっと嫌やもん。すごいすごいハイメーカー乗ってるやんみたいな方がええもん。
言うて何ですか、80年代のデジタルメーターなんか思われてたわけでね。
うん、そんなもん出されたってな今頃だ。
今出たらあひゃーってなりますからね、あんなの見たら今。
あのフロントガラスになんかスピード出るやつとか
出るとかね、バリバリデジタルで
ね、あるわな、そんなもんいらんやつやろ。
そう、ボクシータッチでね。
そうそうそう、そんな思うけどな。
でもまあそれはメーカーが常にやって仕込んでくることなんですよきっと。
あ、きっとやっぱ嘘やって売らんとな。あかんと思うから。
うん、
でどこら辺でこう結局そうなると決着つけるところなかなかないから。
そうですね、そうなるとあのオーソドックスでいうことになってくるわけじゃないですか。
そう、何年前までを古いと思うか新しいと思うかやね。
いつまでも古びないみたいな、
10年前ぐらいの装備みたいな見て、うわー、うん、まだ使えるわって思うか、何やろか貸すみたいなこの装備ってなるのか。
もうね、アイドリングストップももう古い装備になっていく、わけですからね、これから。
そういうのは、あのアイドリングストップなんかせん方がええって言われてんねんからな。
もうメーカーやめますと言い出してますからね、あれ。
そうです、あれ、メーカーの力を試すだけのためって言うてるからね。
うん、他がやってるから、うちもやりますみたいなね。
そうそうそう、アイドリングストップって何のエコでもないらしいで、あれ。ね、エンジンかけるときに一番あの排気ガス出すのにやな。
って言いますよね、あれね。
そんなも交差点のためにブルブル言うてたらやな。何ができんねんって話だろ。
そう、ブレーキ踏むためにボスンと止まってあーってなりますからね、あれ。
ほんまやで、なんかおかしな話やで、あれ、ね、運転してても気持ち悪いな、あれ。
そうな、ブスカッスンって止まるからね。
だから僕止まったことも分からへん、ノーマル車やったら。
ああ、
ブスンって、ブスンとも言わんし、じーっとしてて、ほんでアクセルベーって行こうかなと、ベーって踏んだらまたエンジンかかるやん、
ブーンってね。
だから気持ち悪い出方すんねん、ガクンみたいな出方すんねん。
はいはいはいはい、はい、
なんなんこれって言ったら、アイドリングストップですみたいな話。あ、さよか、こんな気持ち悪い乗り物なんか言って。
まあね、ちょっと人の心理からちょっとずれてますよね、あれはね。
うん、エコだどうだ言って、全然エコじゃないっていうことが今日最近分かってきたっていうね、
結局ね。
あらちょっとあかんな、いらんな。
まあね、科学的でやるということはなかなか難しいことですわね。
そうやで、なあ、難しかった。あのレジの袋を優勝にしたらどうなんやみたいな話やもんな。
まああれもう百害って一利なしちゃいますわ、あれ本当に。
ほんまやで、あれなんなんや、あれなんかレジの袋が少なく なるんやろ、ほんなら。
ゴミが減るとか言
う
てね、
結果から言うと。
でもほんまな、だって実際 あのプラゴミの中のほんの何パーセント言ってますよ、数パーセント。
ほんでどうするの、レジの袋いりますって言ったら怒られんの、あれ。
いや、お金払ったらいいんですよ、気持ちよく。
そうやで、お金払ったらええけど、うん、そのレジのおっさんとかに、あ、うん、あんた、ダメな人間だなって言われるの。あんた、なんだ、レジの袋買うのかって言われた、はい。って言ったら、自然が破壊されるけど、いいのかって言われる。
お前がおっとるんやろかって言ったってんですよ。
いや別にいいです、安全に捨てるんでって。安全に捨てる安全に捨てるってどういうことだって言われてろ
言われへんわ。
そのお前のやったやつがウミガメが食うぞって言われるんで。
それは廃棄業者の責任ですからね。
そうやで、俺は関係あれ
やん。ないっすよそんなもん。
俺そんな海行ってな、海でなビニール袋ベー捨てたことないもん。
もう海でね、なんか弁当やおにぎり食ってあとペーって捨てるわけないですからね。
そうや、ほんで道端にベー捨てたこともないし、うん、あんな
ビニール袋ないですよ、う
ん、ほんまやで。普通やっとるでっちゅう話やん。
で結局あれがね、あるおかげで何ですか、あの買う量が減ったとかですよ。
あ、食い物を、
食い物、例えばポピットペットボトル作業本買おうかもったけど、もう袋代取られるからもう2つだけでええわとかなったりする
っていう、ね、ああなったとしようや。
買い物買う量も減る。でこのコロナ騒ぎ云々かんぬんの状態でいうと衛生的にもあんまりよろしくないっていう話もあったりとかですね。
うん、
あと手に持って他の店入りにくいとかですね。
ああそうやな、
うん、コンビニ以外でもあるじゃないですか、普通の店でもお金取られるから。
お前な、
うん、結構あれええこと何にもない。
俺も玉手で言われたらめっちゃ腹立つもん。
は、
玉手で買い物して帰ろう思ったら、まあまあ俺玉手下、玉手やから、
はい、下
家の、ね、うん、家の下でジュースとか買って帰るんですけど、うん、ジュース買って帰るときに袋いりますかって言われたら、
うんうんうん、
お前ら玉手やろって思うんですよ。玉手になんで俺がそんなこと言われたかねって思って。
ひどい。
お前エコとか考えてるっていつも、エコとか考えてないやろどうせ。お前の生活にエコあるって言ったら絶対ないっていうわ、あのおばちゃんは。
経営方針にね、
うん、だからそれで袋いりますって言いませんって、ちょっと不思議な顔されんね、うん、
不思議な顔される。
うわでっかいコーラ買ってんのにこいつどうすんねやろみたいな、うん、どうすんねやろもあるかいの、うん、俺上に住んでるからもうええわって言ったり言われへんけど、それぐらいで買えるんですけど。
なるほどな。
あなんか腹立つねんな、玉手に言われると。
玉手、
玉手のくせに何をエコロジーなこと言うてんねん。どうエコロジーやねんお前らって思ってるの。
まあね、ちょっとあれずれてると思いますね、なんか。
ちょっとな、それやったからってなんかええ気分になってるよな。
うん、なってんのかな。
みんなええ気分になってるよな、俺。
なってんのかな。
こっちはいらんって言うてるだけで。
うん、そうですね。あ、いいです、いいです、言ってね。
そうやで、そうやで、ほんまにな。まあええわ。もうそのビニール袋の話はええわ。
置いといてね、うん。
うん、いうことなんでね。
ええー。
そういうことなのかもしれんな、世の中な。
うん、まあね。経営値がね、2半から何から出てるというご時世なわけですよ、今ね。
ああ、そうなん、そのプラモ出てんねんね、ちゃんとね。
2半、400、500と3種類出てるという、こういうご時世なわけですよ、今。
まあ、まあ、まあ。
うん、よう分からん。ま
あ、ええー、けど、
うん
。悪くないけど。
うん。
うん、まあ、でも、どうなのかなと。さすが長谷川隙間産業と思って隙間なモデル出してくるねっていう感じ、
まあねそうかもしんない。
そやわな、結局のところはな、
うん、
うん、まあなんでね、皆さんもちょっと買って作ってくださいよ
ね、たまにはね、
僕は作りませんけど、うん、皆さんもちょっとねガンマに思い入れのあるあなた方 あなた方作ったんじゃないですか、
まあねね、全日本の何パーセントおるんか知りませんけどね。
そうそうそうそ そう、まあ何パーセントかおると思うんで、我々の、うん、なんていうの、世代では、
うん、
うん、やっぱここですからね、ガンマとか RZV とか、
うん、まあそうですね、
だから NS とかね。
NS はおるかな。
NS400 とか
ね。NS400 はおらんのちゃうかな、ファン
おらんかな。 NS400 そう、
うん、ちょっとおらんのちゃうかな。
フレディ・スペンサーやでスペンサーやで、ね、思い出は
ロスマンズカラーで、
ロスマンズカラーじゃなくてもいいけどな、ホンダカラーのあの白地に赤のなんかあんなないんかな。
白地にね、うん、ありましたね、それ
。白地に黄色と赤のね、
もうはいはいはい、
はい、NS250 に乗ってましたから
250、
もうボロボロね乗ってましたんで、ね、まあそのあたりね、思いついたらいいんじゃないかと思いますけども、ね、
まあ、人それぞれございますから、
そういうことでございますね、皆さん。
はい、
ちょっと気向いたら、 買ってみたらどうですか。
ね、行ってみて、模型行ってみてください。
ああ、そうそうそう、うろうろ見たらなんかお気に入りの位置であるかもしれないんでね。
そうですそうです、はい。
はい、やってみてくださいと。
サイト、はい。
はい、いうことでございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
はい、というわけでね。
はいはい。
ですね、イベント関係一連全部終わってます。
あ、終わっちゃいましたか。
本当はまだ最後に1個残ってますけど。
あるんですけどね。
残ってますけど終わってます。
うん、この時点で、
ね、明日やってますけど終わってます、
うん、
どうせソーシャルディスタンス云々は、
うん、
お客さん少ないんで十分できてると思いますよ。
守れるんじゃないかと。
全然守られてると思いますよ、
うんうん、だから安心してくれくださいというね。
いや、もう来てくださいというか、もう終わってるからね、
うん、次回ね、今度はね、
次回ね、次回そんなことを、ね、次回もうイベント自身ができないかもしれないけどね、次ね。
どうかするとやばいのかな、
お前やでどうなんのかな。前は、まあ、とりあえず流れに身を任せるしかないね。
こればっかりはね、
うん、こればっかりはもう時期が来るのをなんとか待つしかないと、
うん、
いうことでございますんで、
はい、
また何かあったら、イベントやれますし、
はいはい、
やるときはまた告知しますんで、
はい、そうですね、
はい、お願いしますと、
はい、
はい、いうことでございましてね。あとは、はい、今週もね、ヨマチのご紹介聞きつつ、
はい、
終わっていこうじゃないですかと。
はい、わかりました。
いう感じなんですが、どうでしょうか。
はい、今回はですね、私久しぶりにですね、
うん、
ミステリーの文庫を一晩で読み切るということをしまして。
あ、そんな激面白いミステリー文庫が。
200ページぐらいなんで、そんなに頑張らなくても読めるという感じです
ね。あ、すぐなのね、すぐなの、ね、
はいはい、
うんうんうん。
浦賀和弘という人でして、
はい、
この人、私、もう20年以上前ですかね、読んだことがあって、うん、2、3冊ぐらいしか読んだことはないんです、実を言うと、私も。
あ、でもそんないっぱい出してんの、この人。
まあまあ出してはる人なんです
けど、まあまあ古いからね、2、30年前に読んだんやったら。
1998年にまあデビューっていう感じの人なんですが。
あ、1998年。
はい、
それでももう20年以上。
そうですね、もうそういうことですね。
あった、うん、はい、その方が、
この人がまあちょっと独特な作風でして、
はあ、
いわゆる保守本流 の、 推理小説っていう感じじゃない人なんですね。
あ、そうなんや。
ちょっと変化球な人なんですよ。
あ、そう。
はい、
どう変化球が投げれるの、その人。
まあ、逆にね、その保守本流というと、
うん、
やれ、時刻表のアリバイを崩すとかですね。
ああ、十津川警部ね。
そうですね。
まあ、何時何分に隠れた乗り換えがありますさ、みたいな。
そうそうそう。実はこの駅とこの駅は、実は隣り合わせにあってとかっていうパターン。
地続きなんですよ、みたいな。
ね、そんなやつ。
ああ、いうやつじゃなくて。
うん、とか、あとは密室殺人がどうだとか言ってね。
ああ、外から糸を引っ張るみたいな話。
そうです、そうです。氷を使ってなんとか
みたいな、内側の鍵閉まっててみたいなやつな、
うん、そう、氷のなんとかを使って、
ああ、氷で刺して、
そうそうそう、
その、 殺された人の元には水たまりができていたみたいなヒントね、
うん、そんなそんなそんな、
あるある、探偵入門であったね、
そうです、聴覚官のなんとかかんとかみたいな、
ね、俺探偵目指してた、俺が呼んでた探偵入門にあった、
うんうん、ね、みんな目指しますよ ね、
探
偵ね。
エレベーターの話はあったね、
うん、エレベーター何それ。
エレベーターが一向に降りてこないと。
ほうほうほう。
その間に降りてこない間に殺人が行われたから、さてどういうことだったの、うん、どういうトリックだったかなみたいな。
階段じゃなくって、
うん、全然エレベーターになんかボールペン挟んだみたいな。
なんで動かなか
ったの。しょうもないトリックやったけどな、あれ。
まあそういうもんですよね。
エレベーターっていうのは実はボールペンを挟むと下に閉まらないんだよ、うん、みたいなこと書いてあったわ。探偵入門に。
どっちかちょっと豆知識的なやつね。
ああ、これ俺探偵を目指してる俺としてもこれはちょっと学んどいた方がいい知識やなと思って見てた。
その時はね。
当時はね。
そうじゃね、
はい。はい。そういうんじゃないのね。
ないんですね。ちょっとなんていうのかな、そういう物理的なトリック以外に、
うん、
字の文章で罠を仕掛けてくるっていうタイプの小説が結構多いんですね。
あ、文章の中に。
はい。
すでに騙しが
入ってると、
ちょっと入ってると、
ええ、
ほうほうほうほう、そういうの、
例えば読んでたら男としか思えないんやけど実は女の人でしたっていうような
ことか、ね、ああなるほど、
うん、
誠という名前で実は女の子だったみたいな、
うん、うん、そんなね、男みたいな口の使い方やけど女だったとか
あ
った
りするんですよ。ああ僕はねなんだって言うけど、
うん、
うん、女子やったと、
そういうやつとかですね。
あ、そう、へえ。
実はそれが昨日のことやみたいなこと書いてるけど、もっと先のことでしたとか、もっと昔のことでしたとかいうのがあったりするわけですよ。
はあ、なるほど。文字上の文章の中にトリックが、
そういうことですね、
いっぱい含まれてると。
はい。
あっちゃ、なんだ、なんですかそれは。
まあ結構ね、そういうまあ。トリックを使うという小説も案外あるんですよ。一番先駆けとして有名なアガサ・クリスティなんですけどね。
あ、そうなの。アガサ・クリスティさんってそういうことすんの。
いや、だってあの人は大概のトリックを思いついてますよ、本当に。
大体夜にあるトリックというトリックを大体やってる。
うん、あの人は本当に大したもんです。あの時代の作家って大概思いついてますよ。
あ、だからそのアガサ・クリスティでいうあれな、うん、なんか全員犯人みたいなやつな。
そうそうそうそう。
あんなんは思いつく、普通定石では思いつかないって話やろ。
そういうことですね。まさかってやつですからね。
ああ、そうか、全員かっていう話やろ。
うん、やったもんが偉いってやつですね。
そうそうそう、コロンブスの卵的なね。
そうです、そうです。
ああ、もうこれ思いついて俺が偉いみたいな話だよな。
うん、そうそうそうそう、俺ちょっと天才みたいなですね、
う
ん、
そうそうそう、そらそうよ、そらそうよ、
というふうな、うん、まあトリックもあったりするんですが、どっちかっていうと、まあ、その後者の方ですね。この浦賀さんっていう人はそういうのを、はあ、今回仕掛けてきてるんですよ。
へえ、すごい。
で、僕が今まで何冊か読んだやつで最後の最後でおーってなるというパターンの本を結構書いてある人なんですね。
ああ、最後に、まあまあ、まさか想像もつかなかったと。
あ、こいつみたいな話になるわけですよ。
あちゃーみたいなやつ。
そうそうそう、そういうの読みたいんですね、私ね。
はいはいはい、
うん、今まで全然対象外になった人が実はっていうようなパターン
とかね。うん、ああ、なんとなく匂わせるんじゃなくて、
匂わずに殴って、
ああ、もう全然違う人、
うん、
そのお家のお手伝いさん的な、
うん、とか、まあ、例えばですね、
何の接点もないのに、そんなつながりあるんすかみたいなやつ
とかですね、うん、
実は兄弟なんすかみたいなやつ、
うん、でもそれはね、難しいのは、ある程度フェアでやっていかんと単に卑怯なだけなんで。
そうですそうです、そんな別に最終的にそんなちょっと、とんでもないような答え出されたって、
うん、そうですよ。
いや、そこ思い入れ全くないっすわっていうやつあるやん、
うん、そう、たまたま通りすがりの人がやっただけでしたって、それはないでしょってことになるじゃないですか。そうそう、
さあ、最悪ですわ、その話。
そうそうそう、それはひどいってことになるじゃないですか。
もうちょっと匂わせてくれんとってなるやん、
うんうんうん、だからその辺でね、字の文章、基本こういうのは字の文章で嘘をつかないっていうのがルールなんですよね。
ほうほうほう。
死んでるというんであって、殺されたとは書かないとかいうのがあったりするわけですよ。
ああ、そういうところね。
そういうところをちょっと抑えてるわけなんですよね。
難しいっすやん、
話。書く方も大変やし、それをちょっと、
ほんまやわ、
うがちながら読んでいく方も読んでいくと。
そうやな、
うん。
死んでるけど殺人事件ではないわけやな。
なかったとか、この時点では実は死んでなかったとかってあったりするわけですよ。
あるある、まだな、息があったりとかするけど、ね、そこ息があったっていうことを書かんかったらええだけやからな。
そう、倒れてたっていうふうな言い方でごまかすとかするわけですよ。
ああ、もう死んでんじゃんみたいな話やかな。
そう、呼んでるは勝手にそう思っちゃうわけですよ。
そうそうそうそう、ああ、そういうやつな、裏切りな。
うん、裏切り、裏切り。
あ、裏切りの感じね。
もう一回読み直すと、ああ、ほんまやほんまや、の気がつくっていうパターンですよ。
はいはいはいはい、ああ、そうか。
ええ。
へえ。
でね、でこの今回の読んだのが、うん、デルタの悲劇っていうタイトルの小説なんですが、角川文庫で、はい、はい、はい、
お
う
お
う、たまたま店頭でポッポイで紹介してあって、あ、ちょっと読んでみようと思って買ったんですけど今回、
おうおう、
で内容がね、初めがお母さんがある人に対して、うん、この本読んでくれっていう風なことを書いてる手紙なんですよ。
はいはいはい。
でそのお母さんというのは誰のお母さんに言うと作家のお母さんなんですね。
それ書いてる人って
設定。はいはい、そうです。でその次にその小説のその人が書いたという小説が出てくると。
はいはい。
で最後にまたそのお母さんが書いた手紙がまた出てくると。
おお。
いうふうな構成なんですよ。
ああ、なかなか難しい、難解。
うん、でその作家がその中で死んでしまってることになってるんです。
はいはいはいはい。
死んだお母お、息子を亡くしたお母さんがその誰かに対して手紙を送りつけてると、うん、その本を一緒に送りつけててるという体なんですよ。
ああ、はいはいはい、なるほど
ね。え、
うん、
でそれで読んでいくときに本編読んでいくとなんかこう変やなとかちょっとなんか引っかかるないうのを思いつつ読んでいくと最後に全てそれが評価するというふうな
パターンなんですね。要は伏線がいろんなところに張り巡らされてて、
そうなんです、そうなんです。
その時点ではちょっといまいち自分の中では消化できなかったものが最終的に全部つながると、
うん、そういうことですね。
ああ、なるほどね、面白そう。
で最後、あ、この人がっていうところに行き着くと。
はいはいはいはい、それを本でなかなかね、興味ね。
そうなんですよ、なかなかね、そういうんで作家がもう挑戦してくるパターンのジャンルなんですよこれは。そういう意味でね。
あ、なるほど、へえ、面白いおじさんですね。
そうなんです。でこれが今回のオチなんですが、
うん、
なぜ僕はそのポップを見て買ったかというと、
はいはいはい、
追悼って書いてあったんです。
あ、お、亡くならなかったのかな。
リアルに亡くなっちゃってたんです、この人。
ああ、その作者の方が。
はい、今年のね2月に亡くなったっていう。
あら、あ、ほんでその上での新作、
ね、知る生前の 最終作だった
んです。ああ、っていうことはまあまあ遺作という感じになる。
まあそうですね。その後にまた一冊、あと一冊だけ死後に出たらしいんですけどね。
はいはいはいはい。
今年の2月の25日に亡くなられたということなんですね。
ああ、そう。へえ。映像化とかされてないんですかね。
映像化ではこの人の作品の映像化はなかなか難しいと思いますね。
なんか、うん、ないんですかね。
うん、ちょっとウィキペディアをざっと見た限りでもなさそうですね。
あ、そう、ほんならもう小説一本や。
うん。
ミステリー一本や、その人。
今回の僕が読んだやつもこれはちょっと映像化したらダメっていうやつですからね。
ああ、そう、じゃあ全然思んなくなるやつ。
もう普通にやったらバレるしかないっていう感じなんで。
ああ、そういうことな。だから複雑なんですよね。
名前でパッと出るけどそれはほんまにその人なんていうふうな感じなわけですよ。あなたの頭に浮かぶその人なんですかっていうところがあったりするわけですよ。
だから全然名前で出しても、うん、映像にすると全然違うおっさんやったりとかですね、
う
ん、
そういうことになったりするわけですよ。
いや、あ、この人全然違いますやん、別人ですやん、うん、みたいな話やろ。
そういうことになるわけですね。
田中さん2人おるみたいな話、
うん、そういうことだ、例えばね。
ああ、そういうやつな。
だから、まあ、よっぽどうまいことをやればその逆手を取って映像化できるかもしれませんけどもね。
はいはいはいはい。
現にね、前にもちょっとサバでも話したような気がするけど、日本のね、日本の映画でそういうちょっとこれ映像がすごい難しいんちゃうかっていうのを見事出し抜いて、うん、トリックを成立させた、そういう小説がありましたよ。
ああ、そう、
うん、イニシエーションラブやったかな、なんかそういうね、殺人事件じゃないんですけどね、
はいはいはい、
一人二役みたいなやつをうまいこと、
ね、
映像でごまかしてみせたっていうのが
あって、
これはなかなか面白かったですけどね。
ああ、ほんまに。
うん、だからちょっとね、あの撮る脚本加工も頭良くないとなかなかできないですね。
ああ、そうかそうか、逆手に撮っていかんとね。
そうですね。
ああ、みんな分かってまうからね。
そう、なアホなっていうのを堂々とどんだけ見せれるかっていうの
は、ね、だって、だからそんなもん、映像なんて伏線の塊みたいなもんやから、
うん、そうですよ、もう見て、見てまんまのもんですからね、
ネタ振りの塊みたいなもんやからね、
うん、そういうことですね、
あれですな、へえ、あそう、
たまたまそれで、ね、うん、たまたまそれでポップに見て、え、なくなったってびっくりしたんですよ、それで、
ああ、知ってるのは知ってたんや、その人が。
うん、そう、この浦賀なんですか、浦賀和弘さんも、あの前も、ね、読んだことあるんで、知っておったのに、この人死んだんって言うんでびっくりしたんです。これ内容が内容で、亡くなってるという内容やから、なんというという。
ああ、なんとな、そらな、はい、しょうがないわな。
うん、で 40代ですよ、この人亡くなった。
若、まだまだやな、
うん。まだまだなんですよ、どんな書いてくれるんやっていう人やったん
で。まあ、でもまあな、いろいろああいう人らも仕事がね、大変でね。いろいろ肉体に対しての酷使が
です、ね、脳出血のため死去という、ね、
ああ脳出血か、
何があったのかね、
なあそういうこともあるわな、
うんと、
まあまあまあ気向いた人ちょっと手に取ってみてね、
久しぶりに思い出した方はちょっと手に取ってみてください。
そうやな、ね、ちょっと読んでみて、亡くなってるんで読んでみてくださいと、
うん、まあちょっとね、そういう意味で現実に重なって、悲しいことに現実が重なってしまったという、
あ、それはまあしょうがないでしょ、いろいろそんなもんでしょ、うん、
まあね、
うん、
うん、
いうことなんで、
はい、
まあ一遍見てくださいと、
あのね、日曜日やったら丸一日やったら読み切れると思いますんで、これ
は、あ、ほんまに200ページぐらい、
200ページ、うん、そんなもんやったらいけると思います
ね。そうやな、もうな、一日それでやっときゃいいんじゃないですかね。
あとね、一つだけあの注意しておきますと、あのね、はい、こういう本買うとき、あの後ろの解説とか後書きだけとか読みたくなるんですよ。
裏書きみたいですね。
なるでしょ。絶対読んじゃダメ。
あ、ほんまに。わかんない。
これ絶対読んじゃダメ。
ある程度わかんねえや。
もうバッチリわかっちゃいますんで、絶対読んじゃダメです。後ろから絶対見ちゃダメ。うん。
そんなやめろって話じゃない。
うん。そこまで作品なんで。
あ、だから そこの表だけ見て。
うん。
パッと買ってくれと、
買ってくれと、あの読み進めてくれと。
なるほど、
はい、
了解、
はい、お願いします。
よくわからんけど俺にはそうやな、そんな感じで読んでもらえればいいかなと、
ね、読んで読み終わってからまた読もうと言ってね、楽しみがあるんじゃないかなっていうところでね、はい、
了解しました、
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあそんな感じで行ってください。
はい、皆さんお読みくださいませ。
はい、いう感じでございますね、今週もね、
はい、
うん、終わっていくわけなんですが、
はい、
なんかね、なかなか、うん、あの外に出れるような外に出れないような、
まあそうですね、不自由があるような、何ようなね、
今一つ内間一つじゅうじゅうじゅうしてな、
はっきりしないですからね。
そうで、もうだからまあなあ、映画見に行ったりとかそれぐらいしかできないんですけども
ね、トップガンも来年になっちゃったって言いますよね、
あれ。ああ、ほんま。だから、いろいろ来年なってるやろ、う
ん。なってるんですね。
来年がもう超巨大作がいっぱいすぎて、もう大変やね。
ほんまやね。まあ、映画作れんから、まあ、それでちょうどええんかな。
そうやな。あの、あれとかも、うん、何やったっけ。ブラックウィドウとかも来年なって思ってるから、ね。
あ、ほんまですか。
もう全然公開してないし。なんか、あの、何、コンフィデンスマン JP が。
あ、結局、はい。
最近公開されて、もうすごいいっぱいでみたいな、そんな話だったもん、
うんうん、久しぶりの新作でわーってなった、
ね、うん、面白かった、もうすっごい面白かった、
あ、すごい面白かった、よかった、
もうガンガン泣いたね俺ね、
泣くいますか、
泣くねああいうの泣くね
最後に実はいいやつだったパターン、
なんでも泣くから俺大体どの映画でも泣くことになってるから今回も
うん、
なんであんなどうでもいいシーンで泣くんですかって言われました
そうなんや
ぐすぐす言ってるけど何なんですかってはい泣いてましたって言うて、ええシーンすぎて泣いてしまいましたって言うといた、
うん、寝ませんでした、
寝ませんでした、面白かった、
ああよかったよかった、
すっごい面白いよ、
あ、すっごい面白い、
すっごい面白い、コンフィデンスマン JP2 ね、
あ、よかったよかった、
すっごい面白い、すっごい泣けるぜひ見てみんなすっごい感情移入が甚だしい、
うん、何よりですね、
いいですよ、よか ったな、この連休はもうそれが最高の出来でしたね。
あ、そういったらもう一個あれどうなったんですか、半沢直樹。
あ、半沢直樹面白いで。
半沢直樹、これ前話したっけ、うん、
半沢直樹も今2話まで終わったけど、
うんうん、大丈夫、
もうすごい、もう面白い
安心、
なんか伝統芸能みたいな話になってなんかなんか違うね、うん、なんか今までと見方が全然違うなっていう感じで、
ほうほう、
なんかなんか時代劇的な匂いがガンガン出てきて
時代劇
あのちょっと面白いんですよ。
へ
え。2話とかからちょっとおかしくなってくるんですよ。
おかしくなってくる。
ちょっと話がちょっと話っていうか、いや登場人物とかがいろいろ、なんかなかなか違うんですよ。俺笑ってもうたらいくつかあったもん。
へ
え。なんかおかしい、みんなエスカレートしてきておかしなことになってんだと思って。
なんか演技がなんかノリノリみたいな、そんな感じで。
演技がノリすぎてても大変なんですよ。演技がすごいの、とりあえずみんな乗ってしまうらしいですよ。
はい、
なんかすごい面白いですよ。
あ、面白いですか。
あれですよ、面白いですよ。前回に、うん、前回でちょっと趣が若干変わるんですけど、
まあ全く同じでもねっていうところかな。
まあまあ相変わらずの逆転劇はありますねっていう。
はいはいはい。
まあ面白いのは面白いですよ。
うん、
ぜひ見てください。
わかりました。はい。
まあ、もう俺ももう三話が楽しみでしょうがないっていうぐらい面白いです。
あ、そう、
むちゃくちゃやなこれって
どこ行くんやみたいな、
そう、どこへ向かってんのかなこのドラマぐらい面白いんで、
ああそう、先が出ない面白さね、
そんな感じなんでね、
はい、
ぜひ皆さんいろいろ見てくださいよ、
ね、楽しみはまだまだ探せばあると。
そうやね、そうやね、いろいろある、家でテレビで見ときゃ一番面白い、うん、
ね、アマゾンプレイもあるしね、
そうそうそうそう、あんなんでね、いろいろなんかなんやかんやザッピングしながら見てたら面白いんじゃないですか。
うんうん、そうですね、
まあそんな感じなんで、
はい、
うん、じゃ今週も終わっていきましょうか。
そうです
ね、咳したらコロナちゃうか
くしゃみ、
大丈夫か、おっさん、
くしゃみくしゃみ、
おっさんといてや、
大丈夫大丈夫
はい、いうわけでは
い
、はい、終わっていこうかと思います。
はい、また来週お耳にかかりましょう、はい、
そうですね、そうですね、ゆまちゃんが元気ならばお耳にかかりましょうという
大丈夫です
こと、ね、熱が上がってなければ
上がってません、
自宅療養できるからね、あれは
うん、まあそうね、
取れるから、取れるから大丈夫
はい、はい、
死ぬ直前までいけるから
分かる、
ね、感じでございまして、
はい、
はい、また来週ということで、
はい、よろしくです、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウソースイート
山井でした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。